3、特集、対話から始めるまちづくり。川西で暮らす私たち一人一人がまちづくりの主役です。あなたの思いがあれば、目指す姿を変えることができます。市では、皆さんの意見をもとに、まちをつくる取り組みを始めています。これから、どんな街づくりが必要なのか、一緒に考えてみませんか。新春対談、市民と作る街づくり。さあ、川西新時代へ。市民と共に考える街づくりの未来。川西創生総合戦略推進会議委員、野瀬電鉄株式会社社長、城南正和さん。中小企業診断士、山本俊恵さん。川西市長、越田健次郎。川西創生総合戦略推進会議委員、学識経験者や事業者などで構成、総合戦略の策定にあたり意見を述べる。住宅都市である川西の財産は市民の力。越田市長、以下越田。市長に就任して1年2ヶ月、多くの人と接する中で、改めて市民の皆さんの大きな力を感じています。城南さん、以下城南。川西には親切な人が多いですよね。野瀬電鉄の車内で体調を崩された人がいると、周りの人が寄り添って介抱してくれることがよくあります。山本さん、以下山本。広報誌令和元年12月号でも紹介されていたように、元気な人も多いですよね。川西音明かりなどのイベントを立ち上げ、自分たちで盛り上げようと頑張っている人も多いと感じています。越田、自分たちで行動を起こそうとする人が多い。それが、住宅都市である川西市の財産だと思っています。そんな市民の皆さんと町の将来について一緒に考えていくために始めたのが川西市民会議です。市民が参加する新たな会議を発足。越田、町づくりの計画はこれまで市主導で作ってきました。しかし、市民と一緒に作れば、それをきっかけにもっと町づくりに関わってくれるようになります。また、職員も計画を形にする責任感が強くなります。そこで、令和2年度からスタートする第2次川西市総合戦略の策定に向け、市民会議を開催しました。予想以上に多くの人が参加してくれたので驚きました。山本、今回の市民会議は無作為抽出だから参加しやすかったんだと思いますよ。関心はあっても手を挙げにくいという人も参加できたんじゃないでしょうか。城南、企業でも多様化するニーズに対応するため、利用者の声を大切にしています。自治体でもそれは同じだと思いますね。山本、市民が自分で考え、意見を出す。すると、職員だけでなく、市民にも責任感が生まれ、人ごとではいられなくなります。市民も、行政も自分ごとで考えることにつながる、いい取り組みだと思います。実行、検証、 改善が町の信頼につながる。越田、市民会議では本当に多くのアイデアをいただきました。お二人には市民会議からの提案をもとに意見をいただきましたが、いかがでしたか？城南、清和源氏の歴史などを活用した提案に注目していました。市の歴史や文化について詳しい人が多かったように感じます。山本、町づくりに対して日頃から様々な考えを持っている人が多いと感じました。提案の中には川西の環境の良さを活用した提案がありましたね。城南、市民の意見で作られた計画を実行し検証する。できなかったところは改善して取り組む。そのサイクルを繰り返すことが市政への信頼につながるのではないでしょうか。越田、多くの人に関わっていただいたことで大きな責任も感じています。できたことだけでなく、できなかったことなども含めて進捗状況は随時報告していきたいと考えています。変化するまちづくり、市民の声を大切にしたい。城南、今、川西には変化が訪れているように感じます。新名神高速道路が完成し、川西に興味を持っている企業もあると聞きます。働きやすい環境が整えば、定住する人が増えていきます。そんな時だからこそ、市と企業が協力していければもっと良い町づくりができると思います。山本、市民が町づくりに参加する機会が増えているような気がします。市民会議のような新しい市民参加の取り組みは続けてほしいです。越田、新しい川西の町づくりにはもっと市民の参加が必要です。市民会議を開催したことで、機会があれば参加してくれる人は多いと分かりました。今回参加できなかった皆さんにも意見を出してほしいです。今後も様々なテーマで一緒に考える機会を増やしていきたいですね。市民と共に歩むという姿勢で、持続可能な街づくりを目指していきたいと考えています。川西市民会議を開催。街づくりを自分ごとに。川西市で初めて開催された川西市民会議には市民163人が参加を希望。市の3年間の計画を作るため、市民による議論が行われました。会議に参加した4人に、まちづくりへの新たな関わり方について話を聞きました。問い合わせ、政策創造課、電話、740-1120。市民が考える3年間の計画。今年度初めて開催した川西市民会議。市が3年間で重点的に取り組む戦略をまとめた第2次川西市総合戦略の策定に向けて議論されました。参加を希望したのは市民163人。無作為に募集したところ、16歳から89歳まで幅広い年代の参加者が集まりました。無作為で募集する場合の平均参加率は約 4% と言われていますが、川西市では 8.2% と2倍以上。まちづくりに関心のある市民の割合が高いことが明らかになりました。生活に密着した課題を議論。会議のテーマは、 産業の活性化、子育て教育の充実、住宅都市としての魅力向上、文化歴史の生かし方、やりがいの持てる地域活動の促進の5つ。6月から11月までに6回開催しました。各グループから町の課題やより良い町づくりについて具体的な提案が集まりました。第2次川西市総合戦略案にはそれらの内容が盛り込まれています。60% 以上が40代以下。全世代で考える会議。無作為で参加者募集。参加希望者のうち 63.8% が40歳代以下。男性は 44.2%。女性は 55.8% でした。これまで意見が集まりにくかった若い世代の声も反映されています。川西市民会議参加希望者の内訳。10代 9.2%、20代 9.8%、30代 21.5%、40代23.3%、50代 9.8%、60代以上 26.4%。 山田香織さん72歳、生まれ育った町への思い伝えて活躍できる場所。私は川西生まれ川西育ち、ずっとこの町を見てきました。しかし、仕事や旅行で他府県に行くと、川西のことがほとんど知られていないことを知ってがっかり。愛着のある町だからこそ、知名度を高めたいと考えていたんです。川西に対する思いがあっても、これまでは伝える機会はほとんどありませんでした。今回の会議はその思いを伝え、町づくりに生かすチャンスだと思い参加を決めました。約半年間で産業の活性化について議論しました。企業や集客施設の誘致、働き方改革、特産品など様々な視点で意見を交わしました。幅広い世代の意見を聞くことができ、いい刺激にもなりました。このような会議を通して、高齢者の活躍の場が増え、世代を超えた交流を進められる街になってほしいですね。今後も役に立てることがあれば参加したいと思います。相馬美桜さん、34歳。意見を伝えたからこそ、町のこれからは自分ごと。子供連れでも参加できると書いてあったので参加を決めました。毎回発言する機会があって、メンバー同士で盛り上がりました。市内に顔見知りが増えたのも良かったです。仕事で会議をすることはあっても、全く違った意見の人と議論する会議は初めてでした。子育てや教育に対する様々な意見を聞けたのは良かったですね。他府県の情報が得られたのも有意義でした。家で会議の様子などを話していると、夫も発言できるなら市民会議に出てみたいと興味を持っていました。このような市民が参加できる取り組みはずっと継続してほしいですね。自分が言ったことがこれからどうなるのかとても関心があります。また発言したことに対する責任も感じています。 今後は話し合ったことを思い出しながら、自分ごととして地域や学校の活動に関わっていきたいですね。森田裕也さん、39歳。知れば知るほど面白い。町を変えることを実感。15年前に関東から引っ越してきたのですが、川西にはイチジク畑が多いという印象しかありませんでしたね。市との関わりも、ひとくらマラソンや川西祭りへの参加ぐらい。仕事が忙しかったこともあり、行政にはあまり関心がなかったんです。でも、会議で多田神社や鴨遺跡など川西の歴史を知っていくうちに、市のことをもっと知りたくなりました。グループのメンバーから出たご当地カルタの提案が面白そうだったので、実際に川西カルタを作ってみたんです。あは、愛流野球の申し子、古田敦也にしました。川西には文化や歴史だけでなく、様々な魅力があることも再認識しましたね。休日に行われたので、会社勤めの私ども参加できました。この会議を通して、川西を良くする手助けができているように感じています。子供たちにもぜひ、このような経験をしてほしいですね。石沢美宇さん、17歳。将来に役立つ情報が聞ける、高校生でも話せる場。市民会議には、家族が行ってみたらと後押ししてくれたので参加しました。聞いたことは教えてねと家族も市の計画づくりに関心があったようです。最初は高校生は相手にされないと思っていました。でもマイクを回してもらい話しやすい状況を作ってくれたんです。勇気を振り絞って発言すると、他の参加者の皆さんは真剣に聞いてくれました。同学年の子もいて安心できました。普段の生活で話すことのない世代の人たちの話を聞き、いろんな情報を得ることができました。福祉の仕事に興味があったので、地域活動やボランティア活動の情報を知れてよかったです。これからは積極的に地域活動やボランティア活動に参加してみたいですね。今回の市民会議で市に関心がある人が多いと分かりました。私たちの意見でどう町が変わっていくか楽しみです。タウンミーティングで意見交換。対話でさらに前進。タウンミーティングはテーマに沿って誰もが自由に話せる場所。一人一人との対話が街を動かす力になります。問い合わせ、三角共同化、電話 740-1600。川西市民会議の提案を受けて作っていく総合戦略。まだ完成はしていません。ここからさらに市民の皆さんの意見を取り入れ、より良いものにしようとしています。令和元年12月には、総合戦略などをテーマに、市内全中学校区7カ所でタウンミーティングを開催。地域活動の担い手不足や災害対応など、様々な意見が集まりました。また、タウンミーティング以外にも、現在、パブリックコメントを実施中。8ページ参照。総合戦略や市の計画などに対する意見を、市ホームページや郵送、ファックスなどで、 1月15日水曜日まで受け付けています。タウンミーティングとパブリックコメントの皆さんの意見を受け、総合戦略を完成させます。市が3年間で目指す戦略づくりに協力してください。タウンミーティング参加者、田中正樹さん、44歳。市長と意見交換ができる機会、町の声に共感。今までこのような機会に参加したことはありませんでしたが、同世代の市長と直接話せるところに興味を持って参加しました。皆さんが出された質問には自分が聞きたかった話題もあり、同じ住民同士で情報を共有できたのが良かったですね。私も子育てや教育に関する質問をしましたが、市の方針が聞けて良かったです。タウンミーティングは私たちの思いを市に伝えるチャンスだと思いました。誰でも参加できるので、もっと参加者が増えればいいですね。今後も開催します。タウンミーティング。市の計画や街づくりをより良いものにするため、今後もタウンミーティングを開催します。テーマや開催場所は決まり次第、市ホームページなどで公開。現在決定したテーマは次の通りです。1月25日土曜日、新たな地域内公共交通。2月1日土曜日、2日日曜日、現市立病院跡地の活用。具体的な内容と開催場所は10ページに掲載しています。総合戦略の一部を紹介。市民と共に考えた4つの重点戦略。川西市民会議からの提案などを取り入れて作る第二次川西市総合戦略。今後3年間で重点的に取り組む内容を盛り込んでいます。私たちが住む町の新たな計画を作るために、あなたの声を聞かせてください。総合戦略案の全文は市ホームページに掲載しています。問い合わせ、政策創造課、電話、740-1120。重点戦略1。子どもたちの成長を支え合えるまちづくり。施策の方向性。妊娠期から子育て期における育児の不安を解消し、安心して出産・子育てができる環境の充実。保育施設や留守家庭・児童育成クラブの充実を図り、仕事と家庭生活を両立できる環境の整備。子どもたち一人一人が個性を伸ばし、豊かな人間性や社会性などの生きる力を育むための環境を充実、など。重点戦略2。誰もが力を生かせる街づくり。施策の方向性。活動団体などが情報発信できる環境を整備。市民と地縁、市民活動団体がつながり、気軽に活動できる仕組みを構築。市民が生かしたい能力と、それを求める人や団体をつなぐ仕組みを構築。育児や介護などの隙間時間を有効に活用し、 自宅やその近くで仕事ができる環境の整備など。重点戦略3、安全で安心して暮らせる街づくり。施策の方向性、防災・防犯の知識や災害時に危険な場所の情報を伝える環境の整備、良好な住環境を維持するため、空き家の発生予防の仕組み作りや、空き家の利活用の推進、便利に安心して暮らせるよう、民間事業者や地域との連携協力による新たな交通体系の仕組みを構築など。重点戦略4、愛着の持てる街づくり。施策の方向性。清和源氏発祥の地、黒川の里山、いちじく、桃、栗などの地域資源を活用し、市の特徴を知る環境を整備。地域資源の活用にあたって、民間事業者などの協力による町の魅力の効果的な情報提供、広報誌やホームページ、チラシなどの従来の手法だけではなく、ICT を活用した新たな情報発信を実施など、パブリックコメント。あなたの意見を募集します。第2次川西市総合戦略について、市内在住、在学、在勤の皆さんの意見を募集します。計画案の全文は市ホームページに掲載するほか、市役所4階の政策創造課、同2階の市政情報コーナー、各公民館、大和行政センター、中央図書館などで閲覧できます。また、市の他の計画も意見を募集しています。意見がある人は、1月15日水曜日までに、意見、自由書式と住所、氏名、年齢を書き、郵送かファックス、メールで提出してください。市ホームページからも送信できます。提出先、郵便番号 666-8501、政策創造課、ファックス番号 740-1315、E メール、kawa 数字0176、アットマーク、city.kawanishi.lg.jp。第2次川西市総合戦略説明会。戦略の最終案を説明します。意見を受けて作成した総合戦略。今後3年間の市の動きをわかりやすく紹介します。日時2月15日土曜日午後2時半から4時。場所、アステホール、アステ川西6階、市民会議やタウンミーティング、パブリックコメントなどを経て完成した総合戦略について説明会を行います。この戦略では、魅力的な街であり続けるために、令和2年4月からの3年間で、 重点的に取り組む内容をまとめています。手話通訳あり、特集終わり。